こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2巻7つの習慣プライベートコーチレッスン2ビジョンを描こうは、フランクリン・コビー・ジャパンによる7つの習慣関連教材の一部であり、自己啓発とリーダーシップ開発の古典的枠組みを個人学習向けに扱う内容と考えられる。本巻は題名から第2の習慣である終わりを思い描くことから始めるに対応し、人生や仕事において何を目指すのかを明確化する段階に焦点を置く。一般的な目標設定術ではなく、価値観、役割、長期的な方向性を結びつける点が特徴である。詳細な固有レビューや本文情報は限られるため、本校では7つの習慣で広く知られる原則に基づき、本巻が扱うと考えられる主題を分析する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、終わりを思い描くことから始めるというビジョン形成の原則、本巻の中心にあるのは、日々の行動を先に決めるのではなく、望ましい到達点を明確にしてから行動を組み立てるという考え方である。7つの習慣における第2の習慣は、人生の設計図を持つことの重要性を説く。これは単なる夢や願望を描く作業ではなく、自分が何を大切にし、どのような貢献をしたいのかを言語化するプロセスである。目標だけを追うと、短期的な成果や周囲の期待に引きずられやすい。これに対し、ビジョンを先に定める方法は、選択の基準を内側に持つための仕組みとして機能する。家庭、学習、人間関係などの場面で判断が分かれるとき、長期的な方向性があるほど優先順位を説明しやすくなる。本巻は、7つの習慣の大きな体系の中で、主体性を実際の人生設計へ接続する役割を担う教材と位置づけられる。次に、価値観を行動基準に変える個人ミッションの考え方。7つの習慣で重要な道具として扱われるのが、個人のミッションを明確にする発想である。レッスン2のビジョン形成もこの考え方と深く結びつく。個人ミッションとは、肩書きや短期目標の一覧ではなく、自分がどのような原則に従って生きるかを示す基準である。例えば、効率評価、収入といった外的な尺度だけでなく、誠実さ、責任、学び、家族への関わりなど、自分にとって譲れない価値を確認することが要点になる。重要なのは、価値観を抽象的な言葉で終わらせず、判断や行動に使える形へ近づける点である。ミッションが曖昧なままでは、忙しさや緊急性が優先順位を支配しやすい。反対に、自分の原則を言語化できれば、断るべきこと、続けるべきこと、改善すべき習慣が見えやすくなる。本巻は、自己理解を実践的な意思決定へ落とし込む入り口として読める。さらに、役割ごとの責任を整理し、長期目標と日常行動を接続するビジョンを描く作業で見落とされやすいのは、人が複数の役割を同時に生きているという点である。7つの習慣では、個人を単一の職業的存在としてではなく、家族、同僚、リーダー、学習者、市民など複数の関係性の中において考える。この視点は、目標設定を現実的にする。仕事だけの成果を最大化しても、家庭や健康、信頼関係を損なえば、長期的な充実とは一致しない場合がある。したがって、ビジョンは役割ごとの責任を整理し、それぞれにおける望ましい姿を考えることで具体性を持つ。ここで重要なのは、すべての役割を同じ量でこなすことではなく、重要な関係や責任を意識的に扱うことである。長期目標は大きすぎると行動に移りにくいが、役割ごとに分解すると、今週の対話、学習、準備、改善といった具体的な行動に変換しやすい。本巻の主題は、理想像と日常実践の橋渡しにある。そして、原則中心の判断が外部評価に左右されない選択を支える7つの習慣の特徴は、テクニックよりも原則を重視する点にある。ビジョンを描く際にも、流行の成功像や他人の期待をそのまま採用するのではなく、普遍的な原則に照らして自分の方向性を見直すことが求められる。原則中心とは、短期的な利益、承認、恐れ、競争心だけを判断基準にしないという態度である。これは現実から離れた理想論ではない。むしろ、複雑な状況で一貫性を保つための実用的な基盤である。外部評価を中心に置くと、環境の変化や人間関係の反応によって行動が揺れやすい。原則を中心に置けば、成果がすぐに出ない局面でも、どの行動が自分のビジョンと整合するかを検討できる。本巻が扱うビジョンは、単に明るい未来像を描く作業ではなく、選択の軸を形成する作業である。そのため、自己管理やリーダーシップの基礎として意味を持つ。最後に、プライベートコーチ形式が内省と実行計画を促す学習設計。本書名に含まれるプライベートコーチという表現は、読者が受け身で理論を読むだけでなく、自分自身の状況に照らして考える教材であることを示している。7つの習慣は、概念だけを理解しても効果が限定されやすく、実際には内省、記述、対話、行動の見直しを通じて定着する性格が強い。 レッスン2ではビジョン、価値観、役割、目標といった抽象度の高いテーマを扱うため、問いに答えながら自分の言葉へ変換する設計が特に重要になる。一般的な自己啓発書では、著者の主張を読むことで納得感を得やすい一方、読後に行動が変わらないことも多い。コーチ型の教材は読者に自分の選択を検討させるため、理解よりも適用に重心がある。もちろん、具体的な実践には継続的な振り返りが必要であり、一度ビジョンを書けば十分というものではない。その点で本巻は完成した答えを与える本というより、考える手順を提供する教材である。結論として、本巻は7つの習慣をすでに知っている読者だけでなく、目標設定が断片的になりやすい人、自分の優先順位を整理したい人、仕事と私生活の判断基準を見直したい人に向いている。特に短期的なタスク管理や効率化の前に、そもそも何を重要とするのかを考えたい読者に有用である。得られる実践的利点は、価値観を言語化し、役割ごとの責任を整理し、日常の選択を長期的なビジョンと結びつける視点である。知的な利点としては、自己啓発を感情的な鼓舞ではなく、原則目的行動の整合性として捉え直せる点がある。類似の目標達成本と比べた特徴は、成果だけを追うのではなく、人格や信頼、関係性を含む広い人生設計を扱うところにある。また、プライベートコーチ形式により、読者自身の内省を促す点も差別化要素である。情報が限られるため、細部の評価には慎重さが必要だが、7つの習慣の第2の習慣を個人学習へ移す教材として、方向性を定める初期段階に適した一冊と言える。ご支援いただける場合は、フランクリン・コビー・ジャパン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。